教えて農家さん。調布市内の生産者の方に様々なお話を伺い、農業をもっと身近に感じてもらおうというコーナーです。今日は神代地区の生産者、井上正義さんにお越しいただきました。井上さんはちょうど2年前に番組にご出演していただきましたが、この度神代農産物直売会の会長に就任されたということで、改めてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
井上さんは年間30種類の農産物を育て、主に自宅の直売所や JA スーパーなどに出荷されています。前回お話を伺った時には、定番野菜の他にターサイとかアイスプラント、オカワカメ、そして九州地方のカツオナという珍しい野菜も栽培しているというお話でした。時を経てこの2年の間に、何か新しい野菜やってみたいなって思うものありましたか？
そうですね、今まで作った新しい野菜が定番になってしまったので、それを作っていたりとか、あと今年観賞用のハロウィン向けのかぼちゃを2種類作ってみたんですけども、その2種類ともダメだったっていう、うまく育たなくて、うちの畑に原因があるのかなっていう、
そんな感じで。暑さではなく、
暑さかもしれないですけども、今まで作ってるそのもう一個の白いでかいかぼちゃがあるんですけど、
はい、
それは最初全然実がつかなくて、どうしたもんかと思ったら、秋になって取れるようになってきて、なんとか間に合ったっていう。
あ、はい、本当ですね。
そうですね、
はい、じゃあ珍しい野菜が定番野菜になりつつ、
そうなんです、
かぼちゃは新しいものを作っているということで、はい、今日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
井上さんは生産者として知識や経験を生かし、地域活動にも力を入れているということなんです。
はい、
そのかぼちゃもお渡ししたということなんですね。
そうですね、もう 6,7 年前からですけども、ポーラーベアっていう白い大きいかぼちゃがありまして、それをちょっと作ってるんですけども、はい、学校の栄養士さんにどう使わないって感じで言ったら、すごく食いついてくれまして、
そうですね、
で、まあ、運んでって、はい、で子どもたちもやっぱり興味を惹かれてっていう感じで、もうこれは毎年やった方が面白いなと思って、届けてます。
はい、
大きいとね30キロ超えとかするんで、運ぶの結構大変なんですけど、はい、まあ、大きければ大きいほどリアクションも大きいので、それを楽しみにやってます。
はいはい、飾り付けで10月末ぐらいになるとハロウィンで、かぼちゃよく観賞用の置いてありますが、あれの大きいものを、
そうです、そうです、
お渡ししたんですね。はい、このプレゼントしたかぼちゃというのは、子どもたちがその観賞用に、
そうですね、で観賞用に置いてもらうんですけども、まあ、ハロウィンの飾り付けしてもらったりとか、あと面白いのは、そのハロウィンが終わったら今度サンタクロースの格好させて、はい、でその後年明けになるともう雪だるまになるって、
あ、すごい、
そんな感じで遊んでってもらえるので、
はい、
まあ、うまくすると本当1年ぐらい持っちゃうんで、使い方は本当にもう学校にお任せして、こっちはもう揚げたところでもう満足しちゃうって感じです。
子どもたちも楽しんでいるんでしょうね。
そうですね、
今は栄養士さんを通してそのかぼちゃを渡ししたという話でしたけれども、はい、どういうご縁があってこの子どもたちに届けることになってるんですか？
そうですね、調布市には S&A といって、学校と生産者、農家をつなぐ会がありまして、栄養士さんが窓口になって、
はい、
我々の作った野菜を学校に届けてるんですけども、そういうきっかけで栄養士さんとこうつながる機会が多くありまして、でなんか学校にっていう時はやっぱり栄養士さん、学校に直接ではなくて栄養士さんに直接連絡取ったりして
ルートがあるわけですね。
そうです、そうです。で逆に言えば栄養士さんからこちらにお願い事があったりとか、そういう授業をしてほしいとか、そういう依頼も来るので、
はい、
行ったり来たりしながら関係性ができてたかなっていう感じです。
は
い、
栄養士さんということは、よく最近子どもたち食育の活動をしていますけど、
はい、
やはりその食育の活動も井上さんやってらっしゃるんですか？
そうですね、だから学校行ったりとか畑に来てもらったりとかするんですけど、最近ちょっとね畑がちょうど運動会の時期とぶつかるみたいで、なかなか来れなくなったみたいなんですけど、学校に行く分には体一つ持ってけばいいんで、
はい、
積極的に行くようにしてます。
はい、
実は昨日も母校でそういう授業がありまして、それで伺って、3年生なんですね、大体そういう授業って。でそれでその給食の野菜に関しての質問なんですけど、ほとんど野菜についての質問ばっかり来るんですけど、子どもの視点でこう来るので、時には想像を超えるような、 ぶっ飛んだ質問も飛んできます。
そうですか、
はい、
あ、じゃあその質問内容はちょっと後で伺おうとして、
はい、
まず井上さんは野菜届けるだけじゃなくて、ご自身で事業もやってらっしゃるということなんですね。
そうですね。
へ、
むしろうちの近隣の小学校が生徒数が多くなりすぎて1回の量が多くて実はさばききれなくなって、
はい、
年に何回かぐらいしか行けなくなっちゃったんですけども、まあ、その分伝えることをやろうという意気込みでやってます、
はいはい、主にどういう質問が飛んでくるんですか？
そうですね、まあ、シンプルにどんな野菜作ってますかとか、あとどれぐらい量取れるんですかとか来るんですけども、だいたい生々しいのやつだといくら稼いでますかとか
そうですか、
そういうのも来たり、あと何時から何時まで作業してますかっていうのは、やっぱ季節によって変わるので、そういう夏の朝早い話をしたりとか、
はい、
あと通勤時間の話になったのかな、その時
ゼ
ロ分ですって言ってあげました
どんな反応でしたか？
って言ってましたね、でも生徒よりそれに関しては先生の方がって言ってます、
はい、つまりお家の横に畑がありますよということですもんね。
はい、
そうですか、
面白いって面白いです。
はい、井上さんご自身忙しい合間を縫って、出前事業をしたり、野菜を届けたりされていると思うんですけれども、
はいはい、
井上さんご自身が子どもたちと接することでこう学んだこととか得られたことはどんなことでしょうか？
そうですね、やっぱ子どもたちって畑のことはたとえ横にあってもあんまりわからないんですよ、
うん、
でご近所のお子さんだとたまに声かけてくれるのでちょっと喋ったりとかしてこういうの作ってんだよってできるんですけど、やっぱ知らない子の方が圧倒的に多いので、どういうふうに作ってどういうふうに栽培してで持ってくみたいな、そういう話がして、それで興味を持って畑を見てもらえるようになれたらなという思いと、やっぱり子供がそれに興味を持ってもらうことで親に話をするじゃないですか、
はい、
話をすることでその地元の野菜どんなもんだろうっていうので逆に食べてもらう機会を作れればいいなというのはあります。はい、
この調布市内でも野菜が買えるんだよということを知っていただく機会にもなりますもんね。
そうですね、スーパーの直売コーナーみたいなところがあればいいんですけども、そうでなくても結構調布市内自宅で直売所やってる方結構多いので、
はい、
覗いてもらえたらなっていう思いはあります。
忙しい合間にこうして活動に力入れてるのはなぜなんでしょうか？
そうですね、畑というか農業も知ってもらいたいし、畑が近くにあってこういうメリットがあるんだよっていうのも届けるのが調布っていう、もうだいぶ大きい都市になりましたけども、その中で存在意義っていうのを知ってもらえたらなっていうのはあります、うん、であんまり触れられてない災害が起こった時に、
はい、
後ろに避難する場所であったりとか、あと井戸水を何か所かあるんですけども、それを供給する基地になったりとか、そういうことも実はあるんですけど、これなかなか言う機会がないので、うん、もしぜひ知ってもらえたらなとは思います。
そうですね、
ええ、
水が大切になってきますからね、災害の時には、
ね、はい
はい、普段からこう接することでやはりこちらも声かけやすいですしね。
そうですね、
はい
はい、だから知ってる人には、うん、来てよみたいな感じでできるのでね、うん、
ありがとうございます、はい、さて今年度から会長職にもつきますますお忙しくなっておりますけれども、今後の目標や手がけてみたいことなど教えてください。
今年度から直売会の会長を拝命しまして、頑張ってやってるんですけども、私ももう直売会からで20年超えてるんですが、どんどんどんどん若い力が入ってきて、活気の方はずっとあるので、その若い力がこうどんどん活躍できるような場をどんどん上げられればなと思っています、うん、
はい、
はい、
ありがとうございました、はい、井上さんに教えて農家さんのコーナーにご出演していただきました。それではここで井上さんに選んでいただいた曲をお送りいたします。生間明でダイナミック琉球。